まあちょっと最近見た面白いものの話に関してはこんな感じっつう感じで、
はい、
はい、でまあなんかちょっとお便りってわけでもないですけども、ね、さっきあのこれ冒頭に竹木さんが言ったみたいな感じでちょこちょこなんかコメントとかね反応とかもらえたりしてて、
いや、ね、嬉
し
いんですけど、だから本当にね言い方悪いですけどこういうのってやっぱりみんなゴキブリと同じで1個コメントくれる人がいるっていうことはその後ろに100人いるってことですからね。
なるほど、
ありがとう、
ありがとう、本当ありがとうございます。はい、でなんか
聞いてくれてありがとう、
ありがとうございます。なんかちょっとコメントね1個もらって、
あ、はい、
なんかでも感想というか本当にこれコメントで、
はい、でも書いてくれるだって書くの結構面倒じゃないですか、
まあまあ、そうですね、うん、まあまあ、どんなコメント来たかっていうとですね、まあ、君の名はって映画について前々回ぐらい、
はい、前々回ぐらいかな、
それなんかその前々回ぐらい
ぐらいに、
はい、うん、何回ですね、ぶっちゃけ何回ですか、全然前回ぐらいです
よ、また1個前が東京ソムリエ、その前がのりこは、
ああ、まあ、まあそれ俺一つ、
あ、じゃあ全然前回だ、
ああ、なんかちょっと
ちょうどいいですね。
はい、で、まあ、ちょっとその君の名はっていうね映画について撮ったんですけど、まあ、ちょっとそれに対してコメントが来て、
はい、
劇中で使われているラッドウィンプスの曲に関してはどう思いましたか、うん、っていう、
はあ、どうでしたか山田さん。
いや俺なんかそれ前撮った時もちょっと喋ったんですけど、うん、あんまラッドウィンプスに対して思い入れもそもそも認識はしてるんですけど、
なんか前回あれね、あのすごいなんか薄っぺらくなんかさ、なんかこんなバンプっぽいバンドだったっけキャハハみたいな感じで終わっちゃいましたけど、ね、でも違うんですよ、やっぱりこの君の名はって語られる時に絶対まずあの新海誠最新作みたいなのと同時に主題歌ラッドウィンプスって出るよ、その後神木くんとか上白石さんが声やってるよみたいな、やっぱラッドウィンプスってすごい重要な要素で、今こんだけ人が入ってるっていうのもやっぱり
ラッド効果、
ラッドのネームバリューとかがあったり、あとやっぱ全然先生っていうこのすごいキャッチーな曲の効果とかもあって見に行こうってやっぱみんななるわけじゃないですか。
でもなんか今なんか俺勝手に君の名はって中高生がすごいよく見に行ってるイメージがあったんですけど、
う
ん、
そうだと思う。
今の中高生ってそんなラッド引きあるんですかね。なんかもうなんかセカオワとかねやった方がいいんじゃない。
確かにラッド世代ってむしろね中高生より10歳上の俺らぐらいがリアルタイム世代のはずだよね、う
ん、多分なんか新海誠がラッドウィンプス好きなんじゃないですか。
あ、書いてあった、新海誠ラッドウィンプス好き
って。なんかあれですよね、秒速5センチメートル以降結構
うん、
自分が好きなっていうなんかその新海誠さんって割と好きな曲をもとになんか物語多分連想することって多いんですよね。だって秒速 5cm って本当にワンモアタイムワンモアチャンスって山下、
はい、
じゃあ山崎
正義
の曲からでしょ。
あ、そうなんだ。
あの曲から み
たいな、そんな曲だ
った。あ、ちょっと今モノマネしたんですけど似てない、似てない、
全然もう原曲すら分かんなかった
今。あ、すみません、あれですよ、原曲ないです、すいません、なんかよく分かんないことしました、はい、はい、すいません。まだ、からね、ワンモアタイムワンモアチャンスが山崎まさよしの曲をモチーフにしてて、でその後あの琴ノ葉の庭は何でしたっけ、畑陽子じゃなくて何でしたっけ、
あ、畑智博さんみたいな、
畑なんか
あれってスタンドバイミードライモンネンディングの人と
か、あ、そう、ひまわりの歌
かな、
そうですね、
が大江千里の曲カバーしてる
やつ
だよね、
でっていうのがあって、でもなんか今回だからその枠に当たるのがラッドだったのかなっていう、
なんかこれによるとラッドウィンプスの楽曲の数々も、あ、これパンフレット読んでるんですけど、
はい、
作品の大きなポイントですよねっていう質問で、うんうん、何より作品のトーンを印象付けているのはまさにラッドウィンプスの楽曲で、
うんうん、
野田洋次郎さんの歌詞だと思いますね、うんうんうん、僕は以前からラッドウィンプスを聴いていて、この作品の音楽をどうするかという話になった時に単純に好きなアーティストとしてお名前を出したんです、
うんうん、だって、うん、なんかでもあれですね、確かに、まあ、なんかそのもしね、仮にこのもしねとか言ってるのが、もしですけど、この新海誠っていう人が曲をやっぱりそのからなんかその作品のテンションだったりっていうのを連想して作ってる人だとすると、うん、なんかやっぱそのラッドウィンプスのこの疾走感のある曲って全然前世っていう曲が、うん、なんかその一つ中心にあるとすると、やっぱりなんかその今回の作品のそのアッパーなテンションっていうか、うん、高いテンションっていうのにやっぱりその、まあ、それまでのだからその山崎まさよしさんの曲にしても畑何でしたっけ、
元弘みたいなちょっと分かんないですけど、
は
い、
なんかの曲にしても結構ゆっくりめな曲っていうか、 なんかこう静かな曲じゃないですか。なんかだからやっぱその曲、まあ、どっちが先かっていうのはあると思いますけど、うん、
でも全然前世は多分書き下ろしてもらって、
うんうんうん、
その他の曲も多分あれじゃない、その他の曲はもともとあったラッドの曲からこう持ってきているとか、うんうんうん、そういうことかなって思うんですけど、うんうん、
なるほど、
あ、ズートピアのアプリが、
あ、はい、ですね、まあっていう感じで、なんか僕はぐらいですかね、なんか、うん、特にラッドの曲に関してはまあなんかっていうことなのかなっていう感じですかね、僕としては。
でも今回あこれラッドの歌詞入りの曲が普通に劇中4曲かな、はいはい、4曲流れるんですけど、全然前世ムービーバージョン、はいはい、スパークルムービーバージョン、はい、夢灯籠なんでもないやムービーバージョンムービーエディットっていうのが流れるんですけど、
ムービーバージョンとムービーエディットって何が違うんですか。
いやよくわかんないですけど、はいはい、なんか流れるんですけど、まず一発目に映画始まってすぐに全然前世だっけ、はいはいはい、なんかあの急に流れるんですよ、
はいはいはい、
急に PV みたいな感じで、はいはいはい、それこそあの、ね、Z 界の CM みたいな感じで急にこうお話をこっちに提示される前になんかこういうイメージのだから何ちょっと例えば違うけど、あのラース・フォントリアのメランコリアの最初ってこの映画こういう話っていうなんかこうなんかすげえスローモーションとか幻想的な映像で今こういうメンヘラの女がいてここのなんか何あの豪邸があってそこにこう太陽が直列して隕石が落ちてこようとしているのだみたいな、まあ隕石っていうところちょっと近いっちゃ近いんですけど、ああいう感じで最初にこのあの君の名はの、うんうんまあ、こういうお話ですみたいな、うんうん、最初にこう流れるから最初そこでちょっと、まあ、何 こんな雑なやり方でいいのかってちょっと思いましたけど、うんうん、雑っていうか何です、ねまあ、いや作りはうまいんですけど、うんうん、いきなりそのストーリーテリングの仕方してくんのかみたいな、うん、
あでも俺それ結構良かったですけど、ね、
本当に俺逆にあそこはあんま乗れなかったっていうかな、いきなりそんな主題歌出されてやられても ねえみたいな、うん、こいつはこの映されてるこの、うんなんだっけ、三葉ちゃんと滝くん、うんね、まずその時思い出ないわけじゃないですか、はいはいはい、あの始まってすぐだから、はい、だからこいつらがこうなんか、ね、この暮らしとかをこう軽快な映像に載せられて見せられてもなんか、うんうん、あそうかいみたい な,、うんうん、なんか今までのこうだからそれこそ本当に30秒の CM みたいなのを見てる感じで見ちゃいましたけどね、う
ん
う
ん、なんかでもあれですね、そのラース・フォントリア そのメランコリアの冒頭のシーンってあれやっぱその作品のテーマだったりとかっていうのはやっぱ抽象的に表現したりするわけじゃないですか、うん、でもこれ今回君の名はってその楽曲に合わせてその2人の生活っていうのがちゃんとその都会のまあ話っていうのと、あ、まあ、君の名はってその都会に住んでる男の子とあの田舎に住んでる女の子の入れ替わりの話から始まるわけですけど、はい、なんかその入れ替わっていく前 そのそれぞれの生活っていうのをやっぱその楽曲に乗せて交互にこうバババババって見せていくのはなんかその一発目でまずそれまでの新海誠作品とは違うぞっていう感じが出てるし、でも俺結構単純に気持ちよかった
んですよ、ね、あでもその後にさなんかこう、うん、もう入れ替わりに結構慣れてきた二人が、はいはい、このバカアホとか顔に書いたりとか、はいはい、なんかお前は誰だとか、 なんか、はい、あのバカこんなことやっちゃってみたいなことをやりつつ、はいはい、また曲にが乗るじゃないですか、はいはいはい、あそこだけでよかったんじゃないかなって僕ぶっちゃけ思いましたけど、あそこはすごい乗りたいんですよ、もう二人のこう生活をこう、うん、何その音楽に乗せずに、うんまあ、ドラマパートを見せられてから、うん、あの軽快に、まあ、それからこういう日々が続いたみたいな感じで説明されるから、うん、あそこはすごいノリノリだったんですけど、いきなり最初にこうなんかイメージ映像を見せられるなんか、うん、っていう感じでした。で後半の方になると結構曲もつけられていくんですけど、僕結構後半すごいドキドキしながらもう見てたんで結構ドラマの方に集中しちゃって、うん、もう曲とかもう本当いい意味でなんかもうバックミュージックみたいな感じでしたね、うんうんうん、あの
ただ主張がなくなって、主張っていうかその曲が、まあ、なってますよって感じがなくなって、
ね、そうそうそう、
なるほど、はい、っていう感じですかね、
かね、
はい、で、まあ、ちょっとなんか今回あれですね、ちょっと前回君の名を喋った時に、なんかそのやっぱ今までの新海誠作品と違って、あ、ちょっとなんかもう少し君の名についてちょっと喋りたいことがあって、はい、だから前回君の名を撮った時になんかそのやっぱ今までの新海誠作品に比べて、まあ、明らかに作品のテンションがガラッと変わってる、うん、
あ、じゃあこれネタバレありですね、
あ、まあまあ、もてか、まあ、この段階で君の名は見てないんだったら全然もう、うん、ネタとかバラすぞ、これは、
うん、今まだ見てないの、楽し
み、ね、まあ、はい、金曜ロードショーでかかんねえかなとか思ってる人もいるかもしれないですけどね、
貧乏人がね、
はいはい、で、まあ、で、まあ、前回その作品のテンションが違ってるってことに対してはその、うん、それまでなかなか結構ネガティブっていうかうじうじした感じがやっぱその新海誠作品ってあったのが、なんか急にこう結構あのテンションが高めで常に前向きな感じになってるっていうのに対して、なんかいやもうこれ新海誠と絶対この童貞卒業したでしょみたいな、これセックスしたでしょみたいなことを
前回言ってましたね、
前回もう本当にゲハゲハ言ってたんですけど、
自分も童貞であるにもかかわらず
言ってたんですけど、いやこれ冷静になんか1週間ぐらいなんかちょっとこう間を置いて考えたら、冷静にやっぱりそのこの君の名はっていう作品がまあなんかその311というかその震災をやっぱ想起させる題材を扱ってるから、やっぱりなんかそこの部分があるからやっぱテンション変わってるんだろうなっていうふうに思って、やっぱりなんかその震災っていう震災後の世界に生きてる人たち、震災に向かう人たちの話っていうのをするときに、やっぱりそれまでの新海誠作品のやっぱりなんかその立ち止まっていつまでも悩むようなと、まあメンタリティだと無理だろっていう、まあその話の推進力として無理だろっていうか、やっぱりそのそれはなんかやっぱその震災っていうのを描くときに、まあなんかそのやる べきでは、特にエンタメとして描くときに、あのこのテンション今までの新海誠作品のテンションでは無理だろうっていうのと、やっぱその立ち向かうって言ったときに、やっぱりそのここはではそのやっぱこのテンション改変しないとできなかったんだろうなっていうのがあって、うん、まあ、なんかそれぐらいやっぱその作品に大きい影響を、まあ、落としてるんだろうなっていうのがあったんですけど、っていうのでなんかちょっともうちょっとその、まあ、前回喋ったとき、君の名はっていう作品の中で その震災の描かれ方っていうのに対してちょっとなんか濁して喋った感じがあったんで、はい、なんかちょっともうちょっとそこら辺のことを少し喋りたいなっていうのがあって、って言った時に、まあなんか今年の5月に5月ぐらいかな、シェアリングっていうのがあって、うん、なんかそれとすごいちょっと対比して読むともうちょっとわかるかなというふうにちょっと僕思いまして、でシェアリングっていうのが、これ映画、実写映画なんですけど、まあ、どういう映画かっていうと、はい、まあその震災から5年経った、同じ5年経った、大学、うん、東京近辺の大学が舞台で、うん、でまあなんかその結構何人か震災の直前に震災を予知する夢っていうのを見てた人もいて、
シャマランっぽいですね。
でなんかその人たちっていうのがなんかその震災の後に 俺とか私は実はその震災の前にこういうことが起きるっていうことを夢で見て予知夢見て知ってたんだけど、うん、結局それを人に知らせることができなかったと、っていう罪悪感に苦しんでる人っていうのが出てきてまあこれって架空の症状なんですけど、
う
ん、
実際にそういうことが起きてるわけじゃない
わけではないですけど、 でもなんか実際に本当にそれ予知夢本当に見たっていうんじゃなくてっていうような、うん、症状にとらわれてる人がいるっていう、それを研究してる大学教授の女の人っていうのと、あと、演劇サークルって演劇部、あの学部、演劇学部に入ってる女の子が、それとは別でその大学の中の演劇学部に入ってる女の子が卒業公演でその311で死んだ人、死んじゃった人に、うん、感情の演劇をやるっていう、
この空の花でやってたやつみたいな
ですかね、うんうん、まあなんかそれその死んじゃった人、まあ、死んだその被災者のについての劇をやるっていう、うん、死んじゃった被災者というか死んじゃった人なんですけど、震災で死んだ人についての演劇をやるっていう、でなんかその演劇をやるメンバーっていうのがだんだんその要は基本的に東京出身者なんですけど、うん、なんかその震災当時別に被災地にいたわけでもなくて直接その被害をまああったけど、その後はなんとなく今日常普段通りの生活をしてるのに、してるやつがその死んだ人の言葉だったり、震災で今も困ってる人の言葉っていうのをさも知ったかのように、うん、特にその死者の声っていうのをあの代弁することっていうのはどうなんだ
ろう、そういう演劇なの、
いやじゃないですっていうのをその演劇作っていく中で葛藤だ、その言い争いになってて、でその自分でその作品も書いて、で主演を やる女の子っていうのが、まあ、それでも私がやるみたいな、それはお前傲慢だよみたいな感じで、まあ、言い争いになってって、で最終的にその女の子一人で劇をやることになるんですけど、うん、でまあなんかそのっていう映画があって、で行った時になんかやっぱりその君の名はっていう映画がなんかやっぱりその要はなんかその震災があった時に、あなんかやっぱさっきまで結構喋れてたのになんかやっぱちょっと難しいな、まあ
でも君の名はで起きたあの災害はもう完全に今回はその311として捉えてたとしてっていうことですね。
あ、そうそうそう。で、まあなんかその今現地、まあ、その震災から今4、5年経ってるわけじゃないですか、はい、でまあなんか5年経っててでなんかその、まあ、君の名はっていう映画ではまあその東京に住んでる人っていうのが、うん、滝君っていうのがその震災で、まあ、死んじゃった子について、まあ、喋るってわけじゃないですけど、やっぱそこに感情移入していくっていう部分ですごいシェアリングと似ていて、うん、ただシェアリングと君の名はを比べた時に、シェアリングにあって君の名はにないものっていうのがその感情移入しちゃうことに対する
反省みたいな、
反省っていうかそのためらいっていうのがやっぱ基本的に ない、うん、あとそのシェアリングではその感情移入しちゃう、感情移入だったりその予知夢を見ちゃうっていうこと のきっかけとしてあるのがやっぱりその罪悪感、
うん、
罪悪感、あのその震災があった時にあの向こうでそういうことが起きてて、で自分たちは東京にいて少なからず、まあ、あの電車止まったりとかあったり停電があったりとかしたけど、うん、やっぱり今5年経った時に普通普段通りの生活をしているっていう時に、 なんとなくそこに対する、まあ、罪悪感とか後ろめたさみたいなものが、
苦しんでる人がいて家とかなくなって違うところに住まざるを得なくなった人がたくさんいるのに、うん、俺たちはみたいな
っていう、あとまあそのあとやっぱそのっていうのにプラスアルファでそのって言ってそこから、まあ、それが原動力としてあって、でそのじゃあその死んじゃった人の言葉っていうのも生きてる自分たちが、まあ、その死んだ人の家族でも何でもないのに喋ることに対する葛藤、そんなことやっていいのか、そんな権利はあるのかっていう、でもなんかそこでその死者の言葉を自分が代わりに喋らずにはいられないっていう葛藤っていうのはすごいあったんですけど、君の名はっていうのではなんかそれがそもそも全く抜け落ちていて、で、まあ、その滝くんっていうのが、まあ、その死んじゃった女の子、
みさちゃん、
みさちゃん、震災で死んじゃった女の子と入れ替わって喋ることに対する、まあ、それはあの
震災っていうか、まあ、水星災害
まあ出来事、
うんうん、災害で、まあ、死んだ、
いやいや、あのでまあその喋ることに対して何の葛藤もない、そこに対して葛藤はなくて、まあ、でもそれはその意図的なことじゃなくて、まあ、その現象として起こってるからっていうのはあるんですけど、うん、なんかそのそこの部分での葛藤っていうのがないなっていうのをちょっと思っていて、でまあなんかさらにそこからその君の名はとシェアリングっていうのを比べたときに何があるかなと思ったときに、実はそのシェアリングっていうのも時系列の設定もそもそもその震災から5年経った場所、
うん、
現代っていう設定にしてるんですけど、でまあその要はもう死んじゃってる人がいて、死んじゃってる人、しかもその自分とは全く何の関係もない他人に感情移入するっていうことの、うん、他人の死者に感情移入することの葛藤、
うん、それってさ、シェアリングではさ、何、あの誰か特定の人が今例えばこう死んじゃった人の名簿とか見てその人のこう過去とかを調べて、あこの人すごい感情移入しちゃうってなってるの、じゃなくてもう漠然と死者みたいな感じで
死者に感情移入、うんでそのまあ、誰か特定しているわけじゃないんだけど、その要はあれ津波でその今も死体に使ってない人がいっぱいいるわけじゃないですか、うん、そのうちの一人に感情移入しちゃう、一人というかまあその津波で今流されてる人っていうので感情移入したりするっていう話なんですけど、
虚構っちゃ虚構
なんだ、虚構ですね、でなんかその、うん、なんでそんなに感情移入する必要ないのにそんなにお前切実に感情移入してんだよっていう、で最終的になんかその感情移入しすぎた結果自分とその他人の境界っていうのがどんどんなくなってくっていう話なんですけど、
すごい
ですね、でまあなんかそのでまあその君の名はとその、シェアリングを比べた時にあとそのやっぱ君の名前に圧倒的にあと描かれてないものっていうのがもう一つあるなと思っていて、実はその君の名前ってその、まあ、震災以前 の, その震災が起こる場所に生きてるみつはちゃんっていう女の子と、うん、震災後の東京に生きてる、滝くんっていう男の子の日常が描かれるんですけど、うん、その震災後の世界っていうのはちゃんと描かれないんですよね、
被災地でのってこと、
被災地でのその、
うんうん、
そこで何があってどういう人が死んだかっていうのは、まあ、死んだかって死んじゃったかっていうのは、まあ、あるんですけど、うん、まあ、その被災地っていう場所に関しては実はちゃんと描いてない、
まあ、3年後の光景でちょっと出てくるぐらい
だよね、うんうん、ですね、でなんかその滝くんっていうのでしかもそのシェアリングと違うのはそのシェアリングでは震災後の死んじゃった人死者震災を得た後の人に感情移入するっていうことなんですけど、うん、あの君の名はではその震災以前の人、
あ死ぬ前の人、
要はそのまだ震災経験してない、うん、これから震災を経験する人に感情移入してる、うん、感情移入ってその入れ替わってるって話で、で実はその震災っていうものに関しては描かれてないと、でなんかその、まあ、シェアリングっていうのは最初からその震災後の世界っていう設定でやあの話が進んでいくから あれなんですけど、君の名はって要はその後出しじゃんけんじゃないですけど、後出しじゃんけんって言い方だとちょっと批判的な感じになっちゃうんですけど、要は作品の中盤になるまではその世界で震災があったっていうことに関しては観客には明かされないんですよ、で実はこういう大災害があったんですよっていう
3年前に、
でそれがバッて提示させられることによってその2人の間にそれまで隔てていたものが距離だけだったのが急にもっと大きなものがそこで2人の間を隔てるわけですけど、はい、隔てるのがあってやばいな、結構これ喋るの難しいな、まあ、だからその要は死者ってその震災後の人に感情移入しちゃうことなわけなんですけど、君の名はでは要は実は同列
かつてそこにいた 人
で, で別にその震災を得たわけじゃないから、その割とそのまあ、東京と田舎っていうので違いはあっても、うん、やっぱり途中まで本当に普通に同列の者同士が
ミスリードされてられてたもんはね、
お互いに入れ替わってるっていう話 で、まあ、最終的にこの映画の中でこの震災っていうのもこの2人の入れ替わりによって回避されるんで、 じゃないですか、うん、そのまあ、震災ってその町全体が丸々なくなって、そこに住んでた人たちが全員いなくなるっていう出来事はこの二人の入れ替わりによって回避されるんで、その震災後の出来事っていうのに関しては実は描写されていないなっていうのが、うんう
ん、
まあね、その
人が死んだっていうことについてはそ
うで、うんうんうん、っていうのがなんかちょっと思った部分で、で実はなんかちょっと震災について扱いつつもなんとなくそのまあ実はそんなに核心には触れてないのかなって気はなんとなくしてしたんですよ、うん、なんかちょっと今すみませんちょっとうまく喋れてるか分かんないんですけど、
だから本当にそれはあれだよね、だから、まあ、前回も言ったかもしれないけど、うんうん、本当に世界系とか、うん、なんかそのまあ今までのその、まあ、震災以前とは言わないけど、うんうん、今までのそういう世界系、僕と君がまあいて、うんうん、その二人が何かそのもう世界の破滅とかの困難を二人の力で乗り越えるっていう話って、うんうん、その起きてしまった困難自体は、うんうん、その物語内だけのものだったわけじゃん、うんうん、その実際にあった例えばなんか戦争を、うんうん、それを やりすぎちゃうとだからそれこそなんか歴史修正的なものになっちゃうから、うんうん、それは虚構でその物語内だけで作られたその災害とかであったはずじゃん、まあ、なんだろう全然あの例が思い浮かばないけど、例えばなんか鈴宮春日の消失とかだったら、うん、春日がいなくなっちゃって世界がちょっとずれてるみたいなとかも、うんうん、その世界の中だけでの、まあ、よくない出来事みたいな感じだったわけじゃん。でもそれをいざそのなんだろうその震災後にやろうってなるとやっぱりそこのパワーバランスっていうか、
いやでもなんか
どっちを強くするかみたいなのですごい迷ってのこれだったんだと思うよ。
いやなんか俺そこに対して批判するとかではないんですけど、なんかやっぱりその、まあ、シェアリングが正しくて君の名が間違ったりとかではないんですけど、なんかでも実はその震災って描くっていう時に、うん、実はなんかその死者の感情に対して、まあ、その感情移入したりとかっていうような結構、まあ、あとこの伊藤聖光の創造ラジオっていう小説あるんですけど、はい、それもなんか結構その要はその死んだ人の声を届けるラジオ番組っていうのがあってっていう前半部分とっていう内容の小説を書いてる自分 その死者の声っていうのを代弁していいのかどうかっていうのを葛藤について描いた小説っていうのがあるんですけど、なんかその死んだ人の声についてその代弁するっていう部分がまあ、その被災者について代弁するっていう部分っていうのがないなっていうのはちょっと思ったんですけど、でもそれってそもそもこの作品がその死者っていうのは実は描いてなくて、震災前の世界に生きてる人と震災から遠く離れた場所でもう今普段通りの日常で生きてる東京の少年との入れ替わりだから、実は震災っていうのが真ん中に大きくありつつもそこっていうのはすごい巨大な空白としてなんか回避されてる気がしててっていうのがちょっと思って、でもなんかそのただこの物語の流れとしてその滝君っていうのがその、まあ、最初は本当に普通の入れ替わり者としてその普通の高校生の日常っていうのと、うん、普通の田舎の女子高生の日常っていうのが入れ替わるだけっていう話だったのが、後半で実はその滝君っていうのが生きてる日常っていうのは震災が起こった後の世界で、うん、で滝君が暮らしてる場所から遠く離れた同じ日本の中では町一個がなくなるような大事件が起きてましたっていうのが、まあね、バッと提示されるわけなんですけど、なんかでもその、まあ、もう震災から5年経ってって言った時になんかそのもうやっぱ東京ってもうあの時から比べたらもう本当に普通の日常
何も変わんないよね、
そうなんでるわけじゃないですか、っていう時になんかその、まあ、無理やり力技でその前にいた女の子と入れ替わっちゃうっていうことで、うん、なんかその急にその東京との距離感が近くなる、あその地方との距離感がガッて近くなるっていうのが、うん、なんかそのやっぱり今普通にまあ、東京で僕も暮らしててその震災のこととかって思い出す瞬間ってだんだん少なくなっていて、うん、って言った時になんかその前半部分の全く普通の日常が営まれてるっていうところからなんかそのいやでもお前震災あったよねっていうのをバッて提示される感じっていうのはなんかまあ割とそこはでもリアリティあるなと思ったんですけど、ですかね、なんかうまく喋れるか分かんねえなっていうのが、はい、ありました。でなんかまああとそのまだ震災から5年経ったっていうところでなんかこのシェアリングっていう映画となんかその君の名はっていう映画がちょうど公開されてて、でなんかどちらもなんかそのまあシェアリングってその基本的にその東京近辺の大学多分ね立教大学の所沢キャンパスで撮ってるから、まあ、所沢の話なんですけど、まあ、なんかその関東圏で暮らしてる、まあ、関東圏が舞台 で5年後でそこからなんかその震災の当事者ではない人が、まあ、なんかそのでもなんかそこの震災 で死んじゃった人とか、うん、まあ、その被害者に、まあ、被災者になるはずだった人とかっていう場所になんかその気持ちが向かっちゃうっていう話が、うん、なんか2本公開されたっていうのはなんかちょっとちょうど震災から5年って言った時に節目であるなと思って、でまあ、なんかただそこの描き方としてなんかそのやっぱシェアリングって映画はなんかまあすごいそこ、まあ、震災とは関係なく、まあ、その死んだ人とか、うん、自分とは関係ないでもその人に感情移入することっていうのがだんだんテーマになってくるんで必ずしも震災って話ではないんですけどっていうふうに僕は思うんですけど、なんかまあなんかそういう2本が公開されたっていうのはなんかあったかな。
なるほど。じゃあそんな別にどっちがいいとかではなく、そうなんか似たようでズレがあるよねってことを言いたかったってこと
ですね。まあ、まあ、君の名はではなんかやっぱその震災っていうことに関してでも実は核心部分には触れないで書いてたのかなっていう気はしますかね。
じゃあ特にその核心部分に触れないってことについては別にいいとか悪いとかじゃなく、
どうなんですかね。ここはやっぱその震災の核心部分っていうのに触れちゃうとやっぱりその2人がそれを回避してっていうことに対するやっぱりその引っかかりがどうしても出るじゃないですか。
そうするとやっぱり純粋にこう気持ちよくはなれないからね、うんうんうん、その見てる観客とかが
あくまでもやっぱこう君の名はっていうのはファンタジー で、うん、で空想の話だっていう部分でのあれじゃないとやっぱり楽しめない部分っていうのは絶対あると思うんで、まあ、ですね。
難しい時代ですね、はい、やっぱり過去に大きいことがあるとそれについてのやっぱ扱いっていうのもね、やっぱり虚構の中でどう扱っていくかっていうのがすごい重要っていうか、うん、困ることとしてやっぱ出てきますよね、う
ん、まあ、でも一時期ほらタランティーノとかはイングロリアスバスターズとかジャンゴとかであえてまあその虚構の中では現実を塗り替えるっていうこともやってたわけですが、まあなんかっていう感じですか、なんかうまく喋れたのかな結構
あ確かにね、難しかったタランティーノの最近の作品出して考えると、
まあ、その2作はそうでしたよね。イングロリアスと、まあ、ジャンゴはそうですね、
うん、でもあれはさ一応さこう人災だったわけじゃん、うんうん、まあ、確かに震災もなんかその人災な部分はあったって言うけど、うんうんうん、あれはだって本当にさ人間が起こしたなんかその、ね、あのナチスとか、うんうん、あの黒人奴隷とかのがあったから、うんうん、まだ なんて言ったんだろう、それを罰するっていうことが、うんうん、まあ、許されるって言ったらおかしいけど、うんうん、なんか分かるなっていうのもあったかもしれないけど、君の名とかだと天才だからその天才にこううんぬんこうちゃちゃ入れてそれを亡き者にするんだっていうのはなんかそれもちょっと違うかなみたいな、ね、
あとまあそのさっき武木さんが言ったその311って言った時に人災だって言われてる部分の結構大きい部分であればその原発関連のことっていうのに関してはやっぱりその今回の作品では
なかったよね、
まあ、その部分は本当に省略してるわけ
です。本当にもう紛らわしい話になっちゃうからね、うんうん
うん、ですかね。まあ、ただ、まあ、とりあえずちょっと今回あと反省部分としてはですね、はい、新海誠監督は別に童貞じゃなくなったからこういう作品を作ったわけじゃなくて、
いやでもね俺あの後ねなんか2チャンネルの、ね、はい、まとめのねゲスな記事とか読んでたらね、はい、みんな書いてたよ、新海童貞卒業説わらみたいな、うん、だから結構世間的にはそう言われ
て、世間じゃないです、2チャンなんて世間じゃないですあんな2チャンにコメントしてるやつらとやっぱなんか基本的に発想が同じだったんだろうなという
アニメアイコンじゃないですか。やっぱ
もうツイッターのアイコンアニメのやつダメですよ
やめてください、俺アニメなんですよ。
あでもディズニーじゃないですか、なんかそれちょっとなんか違いますよ。
本当ですか。でもいやでも僕あのディズニーのアイコンじゃなかったとしてもアニメアイコンにしてましたよ多分。
俺の中であれですよ、
薄いアニオタなんで僕
LINE とか、うん、Twitter とか、はい、SNS のアイコンがアニメキャラっていうだけで結構人間としての評価が俺なんか下がります、1割ぐらい下がりますね、こいつおアニメキャラなんだみたいな、みたいな
日の丸アイコンとはどっちが下がりますか。
そんなやついますか。それ日の丸アイコンじゃなくて目玉親父とかじゃないですか。
いや分かんないですよ、充血した目玉親父のアイコンかもね。
あ俺ちょっと日の丸アイコンの人なんていますそんな。
いやそれ多分あなたの周りにはいないだけですよ。
えそんな、
いや別に俺の周りにもいないですよ。
そんなちょっといないはずの、
やっぱね広く視野を広げるとね。
あ そうなんですかね。そんなそれなんか政府の広報とかもあれですか、分かんないですかはい、
まあまあまあ
という感じで、まあいいですかね今日は。
そうですね、もう時間がね、
はい、
しなきゃいけない、
そろそろ見に行かなきゃって感じですね、うん、はい、じゃあちょっと、じゃあいいですか、
はい、
はい、29歳までの地図では、現在、メールとかを募集してます。で、メール、まあ、普通に感想とか送ってほしいっていうのもあるんですけど、感想意見批判とか送ってほしいっていうのもあるんですけど、まあ、なんかあとその前回その東京ソングっていう特集を取りまして、なんかいろんな人 の、 なんかその東京って聞いた時に自分が連想する曲っていうのをちょっと聞きたいなっていうのがありまして、うん、まあなんかっていうテーマでちょっと今お便りを募集しています。東京と聞いてあなたが連想する曲は何ですかっていうのをちょっと募集しています、
はい、
で まあ、このメールお便りのメールアドレスはですね、29.tizu@gmail.com 29は数字ですね、29.tizu@gmail.com 肉地図まで、送っていただけるととても嬉しいです。あと、この29歳までの地図の過去回をアーカイブしているブログサイトというのがありますので、そちらの方にメールフォームがあってですね、そこから送っていただいても結構ですので、本当にちょっとね、次回もう一回ちょっと東京ソングっていうのいろんな人のね東京ソングっていうのを集めて聞きたいなっていうのがねあるんで、ちょっと本当にメール送っていただけると本当に嬉しいなっていう感じ
で、ね、はい、地方住みの方もね、はい、東京来たことない方もなんかその東京という言葉からね、こう想起して何か思いついたら送ってくれるとありがたいです、
は
い、
あとあれですよ、別に邦楽じゃなきゃダメってこともなくて、洋楽、この曲のこの感じはこの東京のここの部分と通じるみたいなのでも全然いいので、送っていただけると嬉しいです。はい、というわけで、本日、お相手は私、ペンギンみたいな動き方山田と、
はい、多感症で携帯が3回ぐらい水没したことのある金内武樹夏アニメーションでした。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。